それでは御言葉の解き明かしの説教に預からせていただきます。久しぶりに春日井教会の皆様のところにこのようにお伺いできてですね、もう本当に嬉しくてですね、ちょっと興奮気味でありました。私はこの教会の牧師だとか教会員ではありませんので、野球のチームで言うならば春日井チームの監督だとかコーチだとか選手のようなものではもちろんありません。考えてみればいつも春日井教会の熱烈なファンというか、あるいはですね、応援団のようなものと、そんなふうにそういう気持ちでおります。皆さんにお話したいことがいっぱいありますので、脱線するといけませんので、今日はほとんども原稿を読むようにですね、暑い時がありますから、そうさせていただきたいと思っています。チェ先生ご夫妻をご家族をこの教会にお送りくださって、春日井教会が、力強くですね前進していることを心から嬉しく思っております。私も毎日朝夕2回春日井教会のことをお祈りを しております。私ももう引退してしまって現役ではありませんけれども、40数年牧師をしておりました。いつもですね、良い会員長老さんや執事さんや伝道所の委員にですね恵まれてまいりました。なぜ私は恵まれてきたかというとですね、私が無能のゆえにですね、神様はそういう良い人をですね備えてくださったんだなと、本当にこれは感謝のことでありました。互いに尊敬し合い、信頼し合い、協力し合って教会を立て上げていく、そのことをですね心がけてきたつもりでありました。もちろん私の方ではこの尊敬とか信頼とか協力というこの3つのことにですねいつも不十分で、教会をご迷惑かけてきたことがたくさんあったかと思うんですね。しかし教会の方々は本当によくしてくださったなと、今も感謝をしております。尊敬し合い、協力し合い、信頼し合っていく、いかにも月並みの言葉でありますけれども、こうしてですね主の御心が行われて、主の教会が立て上げられていく、それ以外にないと思っております。そこには本当に喜びと平和があるでしょう。この教会が一層そういう教会としてこれからも歩んでいただきたいと願っております。ところで皆さんはこの1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。この世は誘惑や試練が本当に多い。悪魔はいろいろな手段を用いて私たちを狙っております。心休まる暇もない日々だったかもしれません。私自身もそうでありました。それらをですね振り払うようにしてここに集われた、そういう方々もおられることと思います。私たちが何度もお聞きしていると思いますけれども、人間の主要な目的は何ですかと小距離問答書は私たちに問いかけておりますね。人間の主要な目的は神の栄光を称え永遠に神を喜ぶことです。第一問冒頭でこう書き出しております。このような日々、神の栄光を称え神を喜ぶ、そういうこの二つにですね私たちは生きるように召されているわけであります。特にこの二つのことは主の日の礼拝で最もそれを豊かにですねはっきりと体感することができるんではないか、そういう礼拝に私はしたいと願ってここに参りました。この礼拝は礼拝からの1週間の歩みをですねそのように私たちを導いていくものであります。私たちの人生は言い換えてみればそういう意味では礼拝的人生だと言えると思います。この礼拝でやっていることが明日からの1週間の歩みそのものでもあるということでありますね。主の日の礼拝の大切さ、恵みということを今日はそういうわけでこの黙示録の御言葉からお話したいと思っております。そんなふうに言いましても、 私たちは疲れたり悩んだり、時には喜びどころか大きな悲しみに襲われることもございます。私の妻は、身体障害者となってですね、施設のベッドで、ベッド生活中心の日々を送っておりますね。何もできませんので、全く素人ですけども、絵を描くことを楽しみにしております。四日市教会の、私が今所属しているのは四日市教会ですけれども、その長老さんがですね、それを絵はがきにしてくださいました。もう70枚ぐらいですね、そういう絵はがきができました。その一つにですね、皆さん持ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、大変哀れな表情をしている、そういう人の顔を描いたものがあります。私は毎日ですね、ベッド生活をしている彼女の自画像、自分の顔かなと思っておりました。ところがですね、彼女曰く、あなたが悩んでいる時、困った時の顔をよく描けてるでしょ、あはっとですね言われてしまいました。これには全くうまいかなと思いましたけれども、私にもですね、実際喜びどころではない悩み、顔が曇ってしまう、そういう時がございます。だからこそですね、この礼拝、主の日の礼拝が大切に思われるわけであります。イエス様の御言葉とお守りとお導きがあれば大丈夫だと、この礼拝でもう一度ですね教えられる、そうして気を取り直してですね、また今日から歩み始めるわけであります。今日もそのような歩みをですね、1週間続けてきた私たちに、またこの礼拝からそういう生活を始める方々に、聖書の慰めの御言葉をですね、私たちは聞こうとしております。御言葉を聞かれた方々お一人一人が、この神様の御言葉でこの1週間も生きていける、さまざまな試練やこの世からの誘惑や攻撃にもかかわらず、イエス様の恵みをいただいたのでもう大丈夫だ、そのように思っていただけるように、これは私の切なる願いでございます。そのような説教をしなければならないと心に誓ってここに来たのでありますけれども、現実はそんななかなかうまい説教ではございませんので、申し訳なく思うわけであります。今までの心の疲れを抱え、時には悲しみや失望の中をかいくぐるようにしてですね、ここに集っておられる、聖書の御言葉を聞こうとしておられるかもしれません。そういったことがですね、いっぺんに吹っ飛ばされるような、イエス様の莫大な恵みをですね、何としてでもお伝えしたい、語らせてくださいと祈ってまいりました。もちろんはるかに及ばないのが私の説教の現実でございます。申し訳ないことだと思うんですけれども、若い時と違ってですね、もういつ説教を語ることができなくなるかもしれない、春日教会にもうお尋ねすることができなくなってしまうかもしれないと、そんなふうに思うこともあります。これが最後になるかもしれない、そう思いますとですね、いい加減なことを喋ってはおれないなという気持ちになるわけであります。聞く人もですね、同じだと思うんです。今日の礼拝で本当に神様の恵みを新たに覚える、そうして一週間主と共に歩む、そういう礼拝でありますね。礼拝で神様の御言葉の恵みを語ります、聞きます。説教だけではございません。説教の後、礼拝の最後でですね、祝祷、この宣言を牧師がいたします。説教と祝祷の言葉はですね、切り離せないと思うんですね。それは共に皆さんをこの世に送り出す言葉でございます。祝祷の短い祝祷の言葉にかける思いというのは、説教同様にこれまた格別なものがあると思います。これからこの世に使わされていく皆さんのことを考えれば、気の抜けたようなですね、マンネリ化したような祝祷の言葉を繰り返しているわけにいかない、説教の延長線上にあります祝祷は、私たちの愛する神様が これから皆さんを送り出してくださる、そういう祝福の言葉でございます。同時に派遣の言葉でありますね。さあ、いよいよ皆さんは御言葉を聞いて、これからこのように派遣されていくのであります。この世にどんなことが待ち受けていようとも、勝利者であるイエス様が共にいてくださいます。そして皆さんを神の子として、神の恵みと勝利の中を大きく前進させてくださいます。しかもその歩みは、イエス様の御霊が共にいてくださって、導いてくださって、守ってくださる、そういう歩みでありますね。このような思いを持って説教を語り、また祝祷をするわけであります。そして礼拝が終わる、まあ今終わると言いましたけども、終わるというよりもですね、これからの歩みへとですね、礼拝が開かれていると言うべきでしょう。礼拝的人生などと先ほど冒頭で申し上げましたけれども、そういう礼拝の延長線上に一週間がある。そういうわけで、説教者は万感の思いを持ってこのように皆さんを送り出すわけでございます。春日井教会に集まっておられる皆さんと共にこのような礼拝を捧げることができて、本当に今日は嬉しく思っております。またこの礼拝で神様に賛美を捧げることができる。もちろん礼拝だけではございません。礼拝的人生ですから、毎日毎日どこにあっても神様を褒めたたえていく、本当に嬉しいことでありますね。賛美歌の歌詞を調べてみますと、天国のことを歌った、そういう内容が非常に多いことに気がつかされます。今日の聖書の箇所、黙示録7章の10節や12節、ここはですね、天国での大群衆の賛美か、賛美と言っていいんじゃないかと思います。10節のところに、大声でこう叫んだ、救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。12節にもですね、アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が世々限りなく私たちの神にありますように、アーメン、こう言っておりますね。天国でもこのように素晴らしい賛美が捧げられております。天国の素晴らしさと、そこにいましたも神様のご栄光が、こういうふうにですね、褒めたたえられているわけであります。地上の信仰生活で霊的な戦いや生活の労苦や悩みが大きければ大きいほどですね、また真剣に信仰生活を励めば励むほど、天の御国を憧れ、賛美が口に出てくるでしょう。単なるこれは現実逃避じゃないと思います。天の御国を憧れる人は現実の生活、信仰生活も一生懸命であります。そしてその中で絶えず賛美が口に出てくると思うんですね。日々の霊的戦いに力を与えるものに何があるでしょうか。何といっても聖書の御言葉であります。また祈ることもできます。祈りは一人で祈ることも、また信仰の友と一緒に祈る幸いも私たちは経験いたします。また賛美もですね、霊的戦いに大きな力を与えることでしょう。先ほど私は応援団と言いましたけれども、まあ、今高校野球が始まってきました。高校野球の応援歌のようにですね、歌は大きな力を発揮いたします。賛美歌は何よりも神様への賛美でございます。同時に賛美を捧げるときに、霊的戦いをしている私たちを励まし、慰め、力を与えるものだと思うんですね。天の軍勢とともに捧げる賛美は天国を垣間見させてくれるのであります。私たちが神の子とされて、そしてキリストの救いに預かっていること、イエス様の教会に今も加えられているということが、どんなに素晴らしいことかをですね、礼拝ごとに思い起こしていただきたいと思います。そんなにも幸いな神の民とはどのようなものでしょうか。この黙示録の7章9節以下から、その幸いを少し考えてみたいと思います。いくつかの 幸いが書いてありますけど、第1話ですね、あらゆる国の数えきれないほどの人々がそこに集まっている、集められているということでありますね。9節に、身をあらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が、白い衣を身につけ、手に夏目ヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。こう書いてあります。このあらゆる民族や言葉の違う、まあ、数えきれないほどの大群衆、まあ、4節のところではこれは14万4千人とも言われております。まあ、この数は聖書の完全数、まあ、12は聖書の完全数であります。それを2乗する 12×12 にさらに1000倍した、まあ、こういう象徴的なですね、数字でありますね。救われて天に入れられる人がいかに多いことかということを言い表しているのでありましょう。いろいろな人たちが選ばれてそこには集められております。いろんな国から言葉も違う人たちがそこに集められている。まあ、謙遜な人はですね、自分のようなものは神の国にふさわしくないと思っておられるかもしれません。しかしそのような方こそですね、そういうへりくだっている方こそ神の国に招かれているのでしょう。そういう人こそ神様はご自身のもとにですね、招いてくださっているのであります。神様は決して私たちのようなものを見捨てられることがない。種族や民族や言葉の違いも関係ございません。このような人たちは救われたら何か良い働きをするからですね、見込みがあるから、立派なキリスト者になるから、そういう条件付きの選びでもありません。そうじゃなくてですね、一切条件なしで救われます。私たちの過去がどうであろうと、どういう民族言葉であろうと、そんなことは関係ない。私たちはこの世ではですね、ずっと差別や区別や優劣比較、こういう社会の中に小さい時から生きてきました。点数主義だとかですね、いろんなことが比べられてきた。そのためにですね、嫌な思いをしたことがあるかもしれません。しかし神の国に入るには、そのような条件や他の人と比較するなんてことは全くございません。そういう人たちがここに活躍教会にも集められている幸いでありますね。もう一つは、そのような人たちはみんなですね、真っ白い衣を着ているということでございます。14節のところに、彼ら大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。そういう衣を着てですね、天国にいられている。もうこの白さにはですね、少しの極みも一点の汚れもない、そういうものでありますね。まばゆいばかりに輝く純白でございます。この白さというのは、着ている人の罪が完全に許されている、義とされているということの印でございますね。どうしてこんなに白いのでしょうか。それはその衣がですね、子羊の血、十字架で流されたイエス様の血によって現れたからであります。手足の汚れ、これは石鹸で洗えば落とせるかもしれません。しかし私の罪をですね、洗い流し清めるのはイエス様が十字架で流された血塩だけであります。子羊イエス様の血で洗っていただくしかない。しかしそれで十分だということであります。子羊の血で洗って白くしたと14節にありました。洗ったのも白くしたという動詞もですね、どちらも一回的なことであります。何べんも何べんもイエス様を洗ってくださるというんじゃない、もう完全に洗ってくださって純白にしてくださったというのでありますね。十字架で流されたイエス様の血によって完全に罪が許され、義とされている、そのことを言い表す言葉でございます。救いはイエス様からだけであります。しかも 回で完結、一回で完全でありますね。それもイエス様を信じた今までの罪と、またこれからもクリスチャンになってからもですね、犯し続ける罪も一切合切もう許されているというのであります。これはイエス様の贖いの御業の大切なところだと思います。もしそうじゃなくてですね、イエス様の御業が完全じゃないので、人間の功績とか良き技が私の救いの達成には必要であるとか、またそうすることが有効であるというような考えが入り込む余地は全くないのでありますね。ですから煉獄で罪の償いをしなきゃいけないとか、いわゆる聖人、そういった人たちの良き技が私の救いに有効であるとか、免罪符を買ったならば罪の刑罰が軽くされるなどというのは全くもってですね、聖書の教えではないし、そんなのは一切必要ではありません。ただキリストが私たちを救ってくださっている。もしそのように考えるならば、イエス様の十字架の救いは不完全であったということになってしまいますね。これ以上イエス様を見くぐることはないと思います。イエス様への敬愛とか信頼とか感謝ということが、もしそんなことならばですね、なんとか減ってしまって、イエス様はあなたのやってくださったことはちょっと足りませんから、私も頑張って救われるように頑張ります、そういうことになっちゃうと思うんですね。ちょっとですね、聖句を出していただけるでしょうか。1の東映聖句、短い言葉ですけれども、ヘブライ人の手紙の9章12節にこう書いてあります。親父と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。ここにはですね、ただ一度という言葉が出てきます。このところだけじゃなくて、ヘブライ人の手紙はずっと読んでみますと、7章の27節とか9章26節や28節、10章の10節なんかですね、ただ一度ということがですね、何遍も繰り返して書いてありますね。イエス様の贖いの完全な効力がですね、力強く宣言されているわけであります。イエス様の十字架の贖いは一回で完結している、完全である。この一回性、完結性、完全性、これはキリスト教のイエス様の救いの一番大事なところだと、の一つだと思います。私たちが着せていただくこの真っ白い衣、一点のシミもないと神様が私たちそういうに認めて受け入れてくださっている、そういう衣でございます。この衣のことを先生はストレーというですね、ギリシャで書いてあります。これは当時の上流階級の人たちが着ていた長い、その長いですね、衣だそうであります。今では似たことが多分同じ語源だと思うんですけども、ストールという、これは女性の肩掛けのことでしょうか。カトリック教会の聖職者が礼拝の時に身につけるのもストールと言っておりますね。式典用の長い肩掛けを表す言葉となったんですけれども、しかしここでは特別な聖職者だけでなくてですね、全てのキリスト者に与えられている義の衣でございます。キリストの花嫁とされているキリスト者は、この純白なですね、ストールをウェディングドレスのように身にまといます。これは普段着なんかの作業着なんかじゃなくてですね、栄光に満ちた晴れ着でございますね。これをまとって私たちは神の前に座らさせていただいているわけであります。純白は全く義とされていることを表している言葉でございます。私たちは 100% あなたは聖なるものですよ、正しいもので義であると、そういうのを受け入れられている、神の御前に立つことが許されているものであります。もちろんこれは私たちが獲得した義とかそういうものではありません。ただイエス様を十字架の贖いによって神様から与えられた義でありますね。 ダビデの詩篇が旧約聖書にございます。おぞましいバトシバとのですね、カインの罪の後、深く嘆き悔いたダビデはその悔い改めと信仰の上にですね、この大きな罪をも許された。こんな大罪が許されるわけであります。その時の詩篇51編の一部を読みたいと思います。聖句をまた写していただきたいと思います。ここですね、詩篇51編1節から4節、指揮者によって賛歌、ダビデの詩。ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来た時、その時の詩、まあ、詩であります。悔い改めの告白でもございます。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い御憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。9節から10節を見ますとですね、ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように、私を洗ってください。雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、罪に崩れもう立ち上がることができないかに思っていた彼ですけれども、再びどうか砕かれたこの骨が喜び踊るように立ち上がらせてくださいと、そういう祈りでありますよね。この悔い改めは、そしてその結果与えられる喜びは、ダビデだけのものではございません。今や私自身のもの、皆さん一人一人のものでもございます。そういった人たち、その大群衆がですね、この晴れ着を着て神の御前に立っております。13節に、すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか、どこからこんなにたくさん来たのでしょうか。驚いているわけであります。互いにびっくりするかもしれませんね。私なんかとても神様の御前に立つことなんかできない、そう思っていた私がちゃんとそこに召されている、なんと幸いのことでしょうか。これは私の力だとか功績だとか、そんなもんじゃなくて、ただイエス様の贖いによることでありました。全てはイエス様のおかげである、そういうお恵みでございますね。私たちはただイエス様のこの恵みによって救われて、今日もこの礼拝に招かれております。私たちの礼拝は何というですから喜びでしょうか。もう皆さんじっと座ってですね、説教なんか聞いておりますけど、本当だったら立ち上がってですね、もう手を振り上げてここで喜んでしまうかもしれない、まあ、改革教会はあんまりそういう感情的になることをですね、セーブしておりますけれども、心の中にはそういう喜びがあるんじゃないか。私たちは心の限りを、声の限りを尽くしてですね、その思いの全てを注いで主を称えるのであります。黙示録の7章10節や12節はそういうふうに言ったのでありますね。確かに地上の教会、そして私たち自身は多くの困難や弱さや時には罪深さを抱えておるのであります。打ちのめされそうになる、ダビデのように立ち上がることもできない、骨も砕かれてしまったと思う方もあるかもしれない、まあ、ヨハネの黙示録は地上の教会が受けなければならない苦難、外からの苦難ということが主にそこには読み取れると思いますけれども、それだけではないでしょう。私たちも自分自身も経験する弱さを持っております。しかしどんなにみすぼらしいように思えましても、少しも悲観することはないのであります。私たちの今の教会は戦闘の教会、戦う教会、よく言われますよね。何と戦っているのか、悪魔とその勢力との戦いのただ中にある教会でございます。また自分自身の弱さを抱え、そういうものとも戦っている教会 キリスト者でありますね。その先頭の教会は天の栄光の教会、勝利の教会とつながっているのであります。いや、これらの3つ、先頭の教会、天の栄光の教会、勝利の教会、これは別々にあるんじゃなくてですね、一つのイエス様の教会であります。地上の教会はまだ先頭の教会でありますけれども、天の栄光の教会の先取り、あるいは前味だと言えると思いますね。ここにいる人たちはまだ誰も天国に行ったことがありません。しかし毎週の礼拝で天国をそこで、ここで味わうわけであります。礼拝に招かれ、神様からの御言葉を聞きます。私たちも賛美と信仰の告白や献金や祈りによって恵みの神様に応答していきます。これは天国の礼拝、天国での礼拝と同じ恵みでありますね。私たちには今しばらくこの地上でしなければならないこと、神様から与えられた使命もございます。神様の御心をそこで行う、神様の正義と愛と清さを表す、そういう日々の生活でございます。その具体的なこの世にあってのさまざまな活動、そういうことでそのようなことを行われる、そういう使命に私たちは使わされるわけでありますね。そのために私たちは今しばらくこの地上に生かされております。そしてそれぞれのところへ神様から使わされているのでありますね。礼拝は神様からの招きに始まります。そしてこの世の派遣、祝福の言葉で終わります。冒頭で言いましたように、それで終わるんじゃない。これからの6日間、明日からの6日間は神様と関係なくもう生きていくんだということではありません。7章15節で、それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。これは天上の教会の姿ですけれども、私たちの地上の教会もそうやってですね、昼も夜も仕えていく。今日も明日も地上の生活の全てが礼拝的人生である、神様への奉仕でもございます。礼拝は日曜日の1時間半ぐらいでしょうか、だけで、あと全部は神様から離れて自分勝手に生きていくというのではございません。神の民は天上ではもちろん、地上にあっても神と共にあり、神様を褒めたたえ、神様の守りの中に生きてまいります。まあ、天国は何もすることのない退屈なところではございません。昼も夜もですね、神様に仕え、神を褒めたたえるのであります。同じようにですね、今私たちはこの礼拝で、またこの後各自が使わされたところで、神様をそのように昼も夜も褒めたたえていくのであります。礼拝での冒頭のところでですね、祝祷のことを申し上げました。それは皆さんをこの世に送り出す言葉であります。牧師にとって祝祷の言葉はですね、万感の思いがございます。神様は皆さんを神の国の民として、恵みとともに大きな使命を与えてですね、この世に使わされるわけであります。そしてまた教会に1週間後戻ってきてですね、教会での礼拝を捧げる。地上に今しばらくとどまっている時も、またこの世に使わされていく時も、この世に生かされているというのは何という素晴らしいことでしょうか。こういう歩みを日曜日に、主の日に死する、そしてあとの6日間もそのように礼拝の延長線上にある。昼も夜もそうやってですね、神様に仕え、神を称えるわけであります。もちろんそこには私たちには霊的な戦いが続きます。イエス様は私たちをあらゆる悪魔の攻撃から守ってくださいます。教会にとどまり、そこから派遣されていくということは、神様の守りの中に入れられているということでありますね。神の民を誘惑や試練が襲うとき、御言葉の剣や盾で神の民、ご自身の子らを神様は守ってくださいます。 17節のところに、今日読みました最後のところにですね、こう書いてあります。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。神の子羊イエス様が今や私たちの牧者となってくださって、その群れを守り導いてくださいます。神の民はさまざまな災いから守られて、良き羊飼いであられるイエス様との温かい交わりを楽しむのでありますね。ここには究極的な魂の平安がございます。イエス様は私たちを尽きることのない命の水へ、水の泉へですね、導いてくださる、そういうふうに17節は言いました。さらに幸いなことは、その17節の御言葉は、私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださると書いてあります。拭い取る、これは完全にですね、消し去るという、そういう言葉でありますね。拭い取るという聖書の、ギリシャ語の言葉を辞典で調べてみました。エクサレイホという言葉ですけれども、それはですね、いろんな訳がございます。私たちの罪の許しについても言われる言葉でありますね。最後の公営聖句3番目を出していただきたいと思います。3番目の使徒言行録3章19節に、だから自分の罪は消し去られるように悔い改め立ち返りなさい。さあ、もう一つ黙示録の21章4節、これは黙示録の最後の本です、ところですにの章でありますね。4節に、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆くも老苦もない、最初のものは過ぎ去ったからである。この2つの聖句を写していただきましたのは、そこに自分の罪を消し去られるというその言葉と、目の涙をことごと拭い取る、消し去るということも拭い取るということも同じ、エクサレイホという言葉だというのであります。一つには私たちの罪は完全に拭い取られてですね、純白の衣のようにされております。そして神の前に私たちが集うことが許されている。さらにそれだけではない、現実の霊的な戦いの中で流す涙がですね、天の御国では完全にそれが拭い取られる、もう涙は何もない、そういうところに私たちが招き入れられて約束されているというのでありますね。このことを覚えていくというのは、地上の戦闘の境界に置かれている私たちにとってどういう大きなですね、慰めであるでしょうか、希望であるでしょうか。こうして私たちはイエス様からの平安をいただき、信仰生活を送っていくのであります。そういう中に今から皆さんを使わされていく、天の御国の仰ぎながら、十字架のキリスト、復活のキリスト、天の御国に座したもキリストを仰ぎながらですね、この一週間も進んでまいりましょう。お祈りをお捧げいたします。慈しみに富みたもう天の父なる神様、私たちはイエス様の尊い救いの御業に預かり、こんなにも大きな恵みを今も与えられております。やがて完成する天の御国で、さらに大きな祝福と恵みの中に私たちがいられることを約束されて、本当に感謝いたします。春日井教会の愛する兄弟姉妹たちが、この1週間も暑さの中です、またさまざまな霊肉の弱さを私たちは経験いたしますけれども、その中で主の恵みの中に歩んでいくことができますように、励まし強め支え導いてください。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。